ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は愛媛選択理論研究会共同代表で元公立小中学校養護教諭の井上千代先生にリモートでお話を伺います。井上千代先生は現在出前授業と本で子どもの精神的幸福度を高めたいというテーマでオンラインの無料授業のクラウドファンディングにチャレンジしています。
私はいろんな世代の方に選択理論をお伝えしていますが、学んだ方からはもっと早く知りたかった、子ども時代に知りたかったという声が多いんですよね。私も愛媛の公立小中学校で養護教諭を長年してきましたので、私もそう思います。
子ども時代に知りたかったと思います、
はい、子どもは、悪気はなくても時に残酷な言葉を使うことがありますよね。イライラして他の子に対して豚とかブス、ゴイヤと言ったり、臭いとか消えろとか暴言を吐くことがあるんですよね。また気の合ったグループ以外の子の悪口や陰口を言ったり無視することもありますよね。言った方は忘れても、言われた側はそれがきっかけで不登校になってしまうこともありますね。そして長い間引きこもりで恨みに思ってる人も中にはあるみたいですね。
苦しんでる方がね、大勢いらっしゃるということですよね。去年のデータなんですが、日本全国の小中学校の不登校の人数がおよそ30万人。そして小学校、中学校、高校でいじめの報告件数が68万人と発表されて、本当に驚きました。子どもたち一人一人の心の中を思うと本当に胸が痛みますよね。
本当にそう思います。いじめがあると不安で勉強どころじゃなくなりますよね。そして不登校につながる可能性も高いですよね。私は保健室で相談に乗っていて感じたのは、いじめは無視や喧嘩、相手を否定するマイナスの言葉から始まることが多いなと感じるんですよね。もし子供が小さいうちにこのような言語災害とも言える心ない言葉に出会った時も、イライラした友達から無視された時も、マイナスの言葉を浴びせかけられた時も、どう対処したらいいか、どうしたら自分の心を守ったり自分の幸せを守ったりできるか、脳の働きから話しておきたいなと思ったんです。簡単に言えばプラスの言葉を使えば仲良くできて、自分も相手も幸せな気持ちになれることを子供時代に伝えたいと思って授業をしております。
素敵ですね。そして先ほどのマイナスの言葉は言語災害という言葉も非常にドキッとして印象に残りました。実際出前授業なんですが、どういった内容で行われるんですか？
私たちは誰もが幸せを望んでいて、その幸せのためには身近な人との人間関係が大事だということを知らせて、じゃあそのためにはどんな言葉を使っていったらよいかを子どもたちに考えてもらって出し合ってもらいます。
はい。
すると子どもたちは素直なので、マイナスの言葉を使わずプラスの言葉を使ったらよいと気づきます。
いいですね。
その上でお互いに意見が違った時やイライラした時、ついマイナスの言葉を使いがちになるので、日常生活のありそうな場面で具体的に考えてもらいます。プラスの言葉を使ったら良いのは分かっちゃいるけどっていう場面ありますよね。
ありますね。
そんな時どうしますかという、自分ごととして考えてもらう授業になっています。
はい。じゃあ例えばなんですが、日常に起こる可能性の高い場面っていうのはどういったものですか？
はい。実際保健室のでの相談が多かった内容を元に3つの例を挙げています。例えばやりたい遊びが違って友達と喧嘩になった場面をその場で寸劇にしてみてもらって、あなたならどうしますか って考えてもらいます。
寸劇いいですね。
2つ目は友達からじろじろ見られたりひそひそ話をされた時の気持ち、自分ごとにこう受け止めてもらって、私が演じるんですが体験してもらいます。3つ目は暴言を吐かれた時の考え、対処方法を具体的に考えてもらいます。
はい、どれも子供時代の日常にあるあるだったなと思います。実際その子供たちですよね、どんな反応を示すんでしょうか。
特に授業が盛り上がるのはやりたい遊びが違って喧嘩になる寸劇です。
はい、
出前授業のその学校の先生に相手役になっていただくのですが、どの先生も寸劇が上手すぎて見事な喧嘩っぷりでして、はい、子供たちも巻き込まれて真剣に考えてくれます。
あ、なんか目に浮かぶようですね。
はい、相手にひどいことを言った時は謝ることが本当に大事だと思ったとか、初めからマイナスの言葉を使わないでお互いの気持ちを聞き合うとか、それから楽しく遊べる方法を話し合うことが大事だという感想が多くて、その子どもたちのアイデアをもらって今度は仲直りの寸劇を見てもらいます。
本当にいい授業内容だなというふうに思います。そしてこの授業なんですが、オンラインで無料で提供するためにクラウドファンディングを11月末まで実施中なんですね。出前授業、どういったところが対象になるか教えていただけますか。
はい、対象は園、小学校、中学校、特別支援学校ですが、団体も受け付けております。おかげさまでもうすぐオンラインで50校無料の授業が提供できそうです。予算がないという学校や園の方、団体の方、ぜひこの機会に応募していただければとても嬉しいです。
オンラインの無料授業を実施したいという方、あるいはクラウドファンディングに協力したいという方、ぜひ井上千代で検索していただいて、井上千代先生のホームページをご覧ください。